この音声は映画ロッキー及びその関連作品、映画幽玄同士及びその関連作品についての展開について言及しています。ご注意の上、お聞きいただけますようお願いいたします。桜川マキシム。
どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
しかしあれですね、町山智博はひどいやつですね
町山智博さんは、みんなに面白い映画を紹介してくれる人なんじゃないですか。
みんなに面白い映画を紹介してるかと思ったら結構ネタバレを口に出したりするので嫌がられたりする人
はい、あそれだったら浜村さんの方が嫌がられてもしっかりかと思いますけど。
あ、でもね、浜村さんと同じくらい政治的にを偏ってる人やと思います
じゃあ相当ですね、それぐらい偏ってるとしたら、一体何がひどかったんでしょう。
え、あの鶴野武士の話。
あ、鶴野武士さん。あ、はいはいはい。なんかあの、なんかを盗まれてそれが外人やって差別ツイートやって言われてた人ですか。
そうそうそうそうそうそう。
あれ、そう、なんか日本語わからないと繰り返すばっかりって、犯人を現行犯逮捕したけどっていうのをツイートしてて、その差別やっていうことで責められてたみたいな話がね、ありましたけど。
で、あとあの、犯人の目星はついてる、近所に、の工場にいる中国人やと思うみたいなことを書いてて。
はいはい。
で、それがあの、中国人差別だって言われてたんですけど、違う違う、こんなことをするやつはきっと中国人だからあいつらやって言うてたら差別やけど、ギリギリ OK やろそれって思うやつ。
ああ、まあ、際どいとこですね。なんか、はい。
それあかんとか言うんやったらみんな割と気になってるけど言うてない町山智博さん、やっぱり羊の問題であなた藩をすごい込めますよねみたいなこと言うでってなるやつ。
ああ、藩を込めるって言うとわかりやすいけど。
あの人、聞かしはったけど、もともとね、韓国籍の人ですからね。
はいはいはい。っていう話を思ってたんですね。
うん。思ってたんです。
ずっと思ってた。
どうなんそれって。
町山さん、ちょっとどうなんて。
うん。あの、ね、鶴野武士、それ、まあ、有名人で書きにくい話やな。どうなんぐらいやったらええけど。
うん。
それ言い出したら、それを差別やっていうの言いがかりやで、それどうなんて思うでって。
まあね、鶴野さんの場合は普段の言動と相まってなんでしょうけどね。
そう、
ね、
僕、鶴野武士の言動大嫌いなんですけど、町山智博の言動もっと嫌いやからなって思う。
そう、嫌いやった。
あんた、宝島の編集とかやってる頃は割と好意的に見てたけど、今嫌いやからなって思う。
そうなんですよ。そうやって好きになったり嫌いになったりとかね、そういうことを人間はするもんですから。
そうです。うん。
別れたり戻ってきたりとかもね、するわけですからね。
そうですよ。そうですよ。
ね。はい。はい。
うん。町山智博さんはその、なんかアメリカの政治的なものを反映してるみたいな解説は好きですよ。
はい、はい。
映画のね。ただあの、キリスト教のモチーフがみたいな話はそこが浅いなと思ってますよ。
はい、はい。
それ日本人が映画作った時に仏教っぽい雰囲気出るよねって言ってるのと大して変わらんからだって思ってる。
思ってる。わけですね。
これ結局言うてること諸行無常言うてるよねみたいな話だ。あんまり言うてること変わらへんけどなって。思うよ。
なるほど。思うよ。
そう。
まあまあまあ、映画の解説者にそこまで求めてもですけどね。
そんなんやったら一俳優にそんな求めたんだやっていう。
あ、人権への配慮とかね。
おバカタレントいうことで打った点を見たら決して頭がいいわけではないのわかるやんって。
あ、最近香港さんとかもだいぶ政治的な話をしてますけどね。
そうですね。香港のレベルまで踏み込んでくると一つ思うのは、
はい。
生産性ない仕事ずっとやってきた人が何言うとんってやっぱどっかで思うよって。
どっかで思ってんや、やっぱり。
あなた何か社会に貢献してたん、その職業って。いいとなるけどな、だんだんなって。
だんだん。くるぶしを頬骨に足したみたいなことをね、生産性と呼ぶんですよね。
ただあの、前テレビで言うてて、その、PCR 検査受けに来た人が、陽性率高いの当たり前やんと。
まあまあそうですね。わざわざ気になってきてるわけやから。
うん、そう、受けに来てる時点でバイアスかかっとるやんと。
はい、あまあまあそうですね。
それ、矢沢永吉が大阪城ホールでライブやって、その終わった時間に、大阪城ホールの近所でインタビューして、あなたが好きな歌手は誰ですかって聞いてんのと一緒やでって言ってたら、うまいこと言うなって思いましたね。
なるほど。例え
ば。お前やでーって思って。
共感するとこもあるよね。ね。
そうそうそうそう。
はい。
二代目香港さんね。
二代目？
うん。
二代目なんですか？あの人。
え、もともと香港は今だでしょ？
あ、
ちゃいましたっけ？そうなん。香港マカオの香港でしょ？
ええー。あ、そうなんですか。そんなんは知らんかった。そうなんですね。
え、ちょっと待って、香港マカオの。
うん、うん。え、香港ってもともとそういう芸名やと思ってましたよ。
あ、違う違う、あの、もともと板尾が香港。
はいはい。あ、で、そうなんですね。
板尾と今田が組んでて、
はいはい。
板尾が香港で今田がマカオやったのが、
はいはい。
香港もらって、今の香港になったから。
なるほど、なるほど。
二代目香港ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うんうんうん。
ええー、ウィキペディアに書いてありますね。なるほど。
130Rは、だから両方香港なんですよ。
なるほど。そうなんですね。
う
ん、
そうそうそうそう、そう、
はい。はいはいはい。え、はい、香港マカオの時から見てたんですか？
香港マカオの時は僕知らないです。
あ、そう、あ、なるほど。知識として知
ってた。130R もあんまり見てない。
あ、まあ、まあ、名前は知ってますけどね。
うん。
なるほど。
130R はあれですよ。あの、鈴鹿サーキットのカーブの角度ですよ。
あ、なるほど。そういうことか。
そうですよ。
そう、そこから来てるんですね。
あっこが 130R って呼ばれてるんです。
ああ、なるほど、なるほど。
だから実際130度曲がるんですよ。
なるほど。なるほどやけど。今、僕、考えてることわかります？
え？はよう行こうって。
なんで？え、なんか、ついに今、心が通じました。あの、もう、あれですよね。あの、ジャスさんと、パーソナリティ側に回って、ポッドキャストを撮ることがですよね。もう、何年にもなるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね。そう、次第に心が通じてきて、あの、相手の言うことが分かるようになるという噂を聞きましたけど、今分かるようになりましたね。
あ、いや、あの、それはね、ちょっと違ってて、
はいはい。
今はずっと分かってました。
分かってた。分かってたんや。
ただ、やっぱりずっと分かってたんですけど、あの、倉野高弘さんにまつわる情報全部言いたかったんです。
言いたかった。そう。
うん。
余すところなくね。
うん。
みんな気になってる
やろし。なんかね、あの、言いたかったんで言ってました。
言いたかったんでしょうね。そう。
うんうんうん。
はい、はい、はい。で、はい、今日は何でしたっけ？
今日はね、お返事会でございます。
お返事会、ああ、よかった、はい。楽しみにしてた、お返事会を。
そう、桜川マキシムポイントをばらまく日です。
そうですね、
うん。
ついこの間、あの、楽天スーパーセールでポイントをばらまいてましたけれども、楽天の方が。
うんうん、
もう集める集める。
もうなんやったらもうあの、2億ポイントぐらい巻いたろうかなって思ってありますけどね。
インフレ起こすんでしょうね、それでね。
でも、あの、分けられへんし、使い切られへんっていうね。
ああ、そうですね。使い道が予算あれば、あれですけど、
うん、
それしかないっていうものにはインフレ起こらない。
抽選で1名様に2億ポイントプレゼントって言って、超プレミアムコースを言って、1ヶ月2億ポイントのコース作ったろかな、言うて。
ええー。
うん。
まあまあまあ、でも、その人だけってことだから。うん、1ヶ月何してくれんやろ。
そう、その人専用のページに、あの、ヒロシさんの携帯番号を書いてあるみたいな、ね。
なんで僕。
だって僕の番号書くの嫌やもん。
いや、それは僕も嫌でしょうよ。だとしたら嫌でしょうよ。
人にされて嫌なことはしない。
ああ、いいこと言うな。その通り。うん。そう。うん、はい。
というわけで、読んでいきます。
はい、読んでいきましょう。
うつつさん。
はい。
ジャスさんのプロレスとその他スポーツに対して捉え方に違いはあるのでしょうか？
はい。
私はどちらとも興味がないので純粋に疑問です。
はい、そうですね、はい。
番組内で野球をはじめとするスポーツは、という話はよく出ますが、プロレスについては好意的ですよね。うんうん、
はい。
シーンとしては同じと考えられた上で見方が違うだけなのかな？
ああ、これはぜひともうつつさんが聞いてみたいということでね。
うん。
うん。
これについてはね。
はいはい。
明確にプロレスとそれ以外 で分けてます。
分けてる。
うん。
うん。よく、スポーツなど専業だと言ってますが。
言ってます。はい、プロレスも専業ではないとまでは言わないです。
はい。
ただ、プロレスが他のものと違うのは僕はあれは演劇だと思っているからです。
あ、なるほど。
うん。
うんうんうん。プロレスファンがそれ言われて一番怒るやつじゃないんですね。
ね、それはそれでね、うん、ちょっと僕が言いたいニュアンスと、はいはい、その八百長やんけみたいな話を、
うん、
ごっちゃにされたくないなって思ってるのは、
はいはい、
結果を決めてたり決めてなかったりする、
うんうん、
という意味では6になるのかな
?6。
ロッキーザファイナルってあったでしょ。
おー、はいはい。
あれ、結末2パターンあるの知ってます？
あ、そうなんですか？いや、見てないんですけど、うん、一つの映画で2つある。
そう、年老いたロッキーが、体に鞭打ちながら、そのエキシビションマッチみたいなもので現役のチャンピオンと試合をすると。
はいはい。
で、劇場公開版は、まあ、奮闘虚しく、倒れるんですけれども、うん、お互いその健闘を称え合うっていうオチなんですけど、
はいはい。
ソフトにだけ収録されてる別エンディング版っていうのがあって、
おー、はいはい。
ロッキー勝ちよるんですよ。
おー。なるほど。
うん。
はいはい。
でね、
はい。
まあ、そういう決起目があったり、もしくは分岐したりみたいなところとか、
うん。はいはい。
途中の展開であるとか、
うんうん。
その辺が即興的に組み上げられていくロッキーみたいなものという認識なんですよ。
うんうんうんうん
うん。舞台版ロッキーっていう捉え方を知ってもらうと多分イメージに一番近いんかなと。
うんうんうん、うん。
で、しかもマルチエンディングですと。
はいはいはい。
いうものを他のスポーツとは一緒にはしないよと。
ああ、うんうんうん。
それぞれがその自分のその演じられることのできる、
うんうん、
そのストーリーというものをぶつけ合って作っていく即興の演劇というふうに。
うんうんうんうんうん、
で、総合格闘技とか、いわゆる格闘技っていうものについては、
はいはい、
僕はあれは、その、そういう技術体系のぶつけ合いというふうに思ってるんですよ。
要
は、
うんうんうん、
戦争、
うんうんうん、
兵器、みたいなものの比較、みたいなものと同じように、
は
いは
い、
要は、ぶっ殺し技術のぶつけ合いっていうふうに思ってるので、
はいはい、
そういう意味で、その生存というものにある程度つながる部分があるので、スポーツじゃねえっていう。はいはい、
スポーツでもないんですか？
うん。
おー。いや、プロレスがスポーツじゃないって言われたらなんかわかるんですけど、そっちの方がスポーツじゃねえんですね。
うん。うん、だから、よりその純粋な闘争に近いものを持って僕は見る価値のあるものやと思っているので、
うんうん。
だから、ボクシング見てて僕が思うのは、蹴れやって思うんですよ。
ああ、はあ、はあ。
うん。なんで蹴れへんねんと。
うん、うん、うん。
うん。蹴りも含めた上でパンチで戦うっていう選択肢はありやろと。
うん、うん。
だから、あれですよね、バイソンとかはありやと。
バイソン？バイソンって
ストツの、
ストツね。はいはい。
うん、まあまあ、外人と喋るときはバイソンって言うとベガになってしまうからややこしいけど。
まあまあまあ、そうですね。はいはい。
うん。マイク・バイソンさんね。
はいはいはい。
うん。とかわかるんですけど、だから、
はいはい、
総合格闘技っていうのもちょっと僕は違うなって思ってるところがあって。
はいはい。
うん。要は、殺し合いやったら見るよと。
おー、うん。
うん。で、うん、殺し合いの技術比べに一番近いやつは見ようかなという。
おー。
うん。
うん、うん、うん、うん。
うん。
そうか。はいはい。
だからね、僕ね、途中でちょっと総合格闘技見なくなっちゃったのは、結局強いよな、うんうん、こいつだけのやつが割と出てきだしたでしょ
う。うん、うん。
要はグレイシー柔術がどうだみたいなことやってるときは技術体系のぶつけ合いやったりしたのが、
うんうん、
途中から総合格闘技っていうものが割とこなれてきて、
はいはい、
その基本的な技術の応酬みたいなものをみんなある程度身につけた上で、それこそエメリア・エンコ・ヒョードルとか、
はいはい、
あの辺ってヒョードルが強いだけでしょ。
まあまあまあ、ヒョードルは強かったですよね。
うん。うん、そんなんどうでもええねんと。
ああ。あ、うん、ヒョードルの時点でもうそうなってたんですね。
そうそうそうそうそう。
うん。はい。うん。
だから僕はノゲイラぐらいまでやったら見れたんですよ。
はい。うん、あ、そうですか、ノゲイラね。
いや、やっぱグランドやでってことじゃないですか。
まあまあそうですね。
うん。
うん。うん、打撃よりもっていうね。 ありました。
そうそうそうそう。はいはい、それ見ながら、いや、やっぱあれやな、ノゲアラ昔車に跳ねられた跡があるから、背中の肩甲骨とこの筋肉ボコンなって気持ち悪って思いながら見てましたけど。
あれはそういうことなんや。はいはい。
そうそう、あの背中へこんだあるでしょ、あの人。
ええええ。
あれ、あの昔車に跳ねられたんですよ。
わお。
で、大怪我した時の名残で、なんか、あっこだけ筋肉おかしいんですよ、あの人。
あ、なるほどね。
うん、だからあの双子の弟普通でしょ。
うん、あ、なるほど、なるほど。
うんうんうん。
はいはい。そう。強い人でも車には勝てん。
そう、そう、うん、そうそう。で、そのね、まあ、プロレスに話戻すと、その演劇、ええはいはい、というものをやったら、じゃあなぜ OK なのかって話に今度なってくるわけですよ。
まあそうですね。
うん。
なんで。
ストーリーというものは、人にとって必要なのかっていう話が、あって。
うん人にとって、はい。
いや、だってそうじゃないですか。ストーリーというものを持って何かを理解するっていうことを、人は必要なのかと、
う
ん。これ結構根源的な問いやと思うんですよ。
ほうほう。
要はね、小説っているっていう。
いや、小説はいる。
あのね、一番それがね、顕著に出てくるのって僕、歴史やと思ってて。
はいはい。
歴史を学ぶっていうのは、必要性って説明つきそうじゃないですか。
はいはいはい。
歴史小説っていります？
歴史小説は、まあ、いるんじゃないですか？
え、ただの娯楽じゃねえの？みたいな話。
ああ、なんでしょう。歴史小説って、全部が全部作り話ではないわけだから、どうなんでしょうね。
作り話じゃないから、必要な知識を含んでますよねっていう話を聞いてるわけではなくて。
はいはい。
じゃあ必要な話だけで構成されたものを読んだらええんちゃうんって。思う部分も出てくるでしょ、
うん、
そうなると、うん。
はいはいはい。
なんで嘘の話混ぜるんって。
うん。まあまあ、その方が面白いからでしょうけど。
おもろいだけやったらいるんっていう。
ほう。というと。
ストーリーって何って。
ほう。
人にとって物語って何なのって。
はいはい。
思うわけですよ。
ほう。
言ってる意味わかります？
人にとって物語とは何か。
物語を持って何かを理解するという行為には必然性はあるのかっていう。その理解した結果、その理解を物語として我が身に持っておくっていうこととは意味が違うわけです。
うん。
ストーリーを味わうってなんだねって。
なんだね。
うん。
うん。
だから、
はい。
歴史を学ぶのはええけど、歴史小説読む行為って別でしょってことです。
うん、まあまあ、それは、もちろん別でしょうけど。
うん、
は
いはい。歴史が好きだから歴史小説にとっつきがあるみたいな話じゃなくて、歴史小説って存在意義ってあるのって。
うん。
いう話です。うん、
はい。
うん。
歴史側から見て。
いや、歴史側から見てというか、人としてですよ。
はい。
何か物事を理解するときに、小説とかストーリーみたいな形で理解する必要ってなんかあんのって。
そのストーリーっていうのは、絵空事っていう意味のストーリーですか？
物語。
物語。A という事象が起きて、それに対して B という結果が起こって、そういうものを編み上げていったストーリーってやつ。
そうそう。だから、例えば、登場人物みたいなものに何かを固くして物事を咀嚼するみたいな行為って、うん
はいはい、
何か意味あんのって、
うん。
いるやつそれって。不要不急のやつじゃなくてって。
うん、不要不急はい。
あの、人生の潤いぐらいの意味合いじゃないのって。
うん、うん。
人生の潤いぐらいの意味やったら他のスポーツとプロレス変わらへんのちゃうんって言われたら、そうやなってなるでしょ、
うん、うん。そこを明確に分けるんですよね。
僕はそこを明確に分けてるんですよ。
はい。
で、佐藤大輔っていう小説家がいるんです。
はいはい。
あ、いたんです。
ええ。
死んだから。
はいはい。
広告の守護者とか書いてた人。
うん、うん。
その人がね、
はい、
歴史、まあ、まあ歴史系の小説もいっぱい書いてるんですけど、
はいはい、
歴史を理解するためには歴史小説がいるんだと。
おう、はい。
っていうのは、
うん、
事実の積み上げみたいなところから自分で、
うん、
その解釈というものを作り上げていくと、人の解釈というものは歪むと、
うん、
勝手な解釈すると、
うんうん、
コロナウイルスなんてただの風邪だとか言うと、
いやそう解釈、ああまあ死んでる数が少ないからねっていうね、そういう解釈もあるよねって。
俺強いスタートであんなもん風邪やって言いたかった結論にしがみついて、自分の好きな事象だけ拾い上げて、はい、勝手なストーリー作り上げたりすると、
はいはい、
じゃなくて歴史小説というもので複数のパターンの、はいはい、
うん、
歴史解釈というものを身につけてから事実に臨むべきだっていう話をしてて。
ははは
なるほどと。物事を多面的に見るために、うん、その人なりの解釈というものを複数提示したものを咀嚼してから、
うん、
事象に当たっていくというやり方というのは非常に有用であるなと。
はいはい。
で、そうなってくると、そのストーリーというものの、
うん、
まあ、人の持つパターンみたいなものを増やすという意味で、
うんうん、
プロレスというものは存在意義があるなと。プロレスというあの文化があることによって、
うん、
我々の持つ物語というものの幅は確実に広がったと思うわけですよ。
そう。なるほど。
うん、だから、プロレスというのは他の、やれ、スポーツだ、言ってるものとかに比べて、断然意味があるんですよ。
意味があるんですか。なるほど。
うん、うんそれはもちろんね、そのね、野球もそうですけど、
はい、はいはい。
それぞれのその技術の研鑽によってそれをぶつけ合った結果、うん、偶然が生み出すストーリーみたいなものに感動を覚えるっていうのはあってもいいことやと思いますよ。
はいはいはい。
それはね、でもね、なんかね、うん、言ったら、たまたま生えてた木が、
うん。
トータルで見たら山並みとして美しいみたいなもんでね。
ああ。じゃあ、例えば、ここは牽制した方が絶対に有利やけど、あえて勝負を挑むみたいなこととかには、ストーリー性があるわけですね。
そうですね。だから、それだけで生きてるやつおらへんでしょ。
う
ん、
まあまあ、そうでしょうけど。まあね。
その自己演出だけで、その、野球人生みたいなものが成立してるのって、引退直前の山本昌ぐらいちゃいますか、
うん、さあ、うん、まあ、それは
してそうだけど。投げれる球数決まってるから。
まあね。
うん。
そう。うん。そう。あとはバットを振るたびに後ろに弟や妹たちの顔が浮かんだりとかですよね。そういうことをして、違うか。どうも豊作みたいな。
あ、サモンね。サモンね。
サモン豊作みたいなやつね。
うん、うん。
そうそう。そうそう。で、それに心意気を。
サモン豊作って今思うとあれですね、はい。お米がいっぱい取れることを願う呪術師みたいなイメージになりますね。
多分そんな願いを込めたんでしょうよ、親は。
え、サモンってサモナーとかのサモンっていう。
いや、そう。
召喚師のやつって。
あ、そう。
デビルサマナーのサマナーやろっていう。
あ、なるほど。そういうことか。
うん、うん。
いや、けど、いや、まあ、他のスポーツではそういうストーリー性を見出すのは難しい。ってことですね。
そうそうそうそうそうそ
う。うんうん。あえてやるみたいなことですね。
うん。
というわけで分かりましたでしょうか、うつさんは。
だからまあまあもちろん程度の差ではあるんですけど、
はいはい。
僕は確実にプロレスの方が他のスポーツよりも上だと思います。
うん、上。
あれはやはりキングオブスポーツだと思います。
ほう、なるほど。
うんうんうん。
そういう見方があるんですね。なるほどなるほど。
総合格闘技とかに対してのプロレスが上位であるように。
うん。
野球の試合よりも野球漫画とかの方が上やと思います。
ああ、ストーリー性が上だからね。
ストーリー性によるその、
うん、
物語の創出というものを、
うん、
を自らやっているものだと思うので、
うんうん
うん、人間の英知というものがより込められてるというふうに理解しております。
ほうほう、なるほど。
うん、うん、
うん。
はい。
ということです。今分かりましたか？分かりましたか？納得、腹落ちしたかな？うん。そう。
木村一郎さん。
はい。ああ、いた。はいはい。
これツイッターの DM でいただきましてね。
あ、はいはい。あ、DM か。はい、なるほど。
木村さんにはですね、ごめんなさい、DM やと自動的に、こう、はい、我々の共有のところに落ちてけえへんので、ツイッター、シャープ桜川マキシムでいただけると嬉しいですってお返事をしました。
あ、なるほど。はいはいはい。
うんうん、DM の内容がですね、私自身、伊集院光のヘビーリスナーと認識しています。
はいはいはい。
ジャスさんもかなりのものだと思いますが、
ええ。
伊丹十三の映画、スーパーの女と丸太の女における伊集院光の徴用は、うん、日本の映画史に何か特殊なアクセントをつけたなと前々から思っております。
ほうほうほう。
伊集院本人は他のデブタレが仕事が入っていたから、などと言っていましたが、これはテレかと思いますと。
おう。はいはいはい。
僕、伊集院光のヘビーリスナーっていうか、あれですけどね、
うん、
深夜のバカ力から全部聞いてるっていうだけですけどね。
ああ、全部聞いてるはすごいと思いますけどね。
でも、伊集院、深夜のバカ力から以外はちゃんと聞いてないですよ。
ああ、だから昼の番組とか、なんですね。
うん、やし、僕、全部聞いた後、回電波発信基地ぐらいやから。
うん、うん。
うん。大デカナイトも聞いてないし。
うん、うん、うん。
うん。
ああ、はい。
やっぱその文脈としては、伊集院光を理解しようと思ったら、
うん、うん。
電気グルーヴのオールナイトニッポンも聞いとかんとダメじゃないですか。
そうなんですね。なるほど。
うんうんうん、なんかこう、ちょっと姉妹番組的なところがあるから。
うん、うん。
だから僕は、あくまで深夜のバカ力を全部聞いたっていうだけです。
うん、うん、うん。
1299回。
僕から見たらヘビーですけど、うん、まあなるほどね。リスナーとしてはまだ、うん、ウェルター級だと、まだ上がおるよと。
うん、 はい。だってガンダム全部通しで見ましたっていうやつ、ガンダムお詳しいんですねって言われたら、おいおいおい、ちょっと待てってなるじゃないですか。
なるじゃないですか。
待て待て待て待て待て待て言って。
はいはい。はい。ね。まあ興奮しすぎてマイクに。そう。
うん、ええ。っていうのと一緒なんで、僕はもう、伊集院光さんのことは、好きです。ぐらいです。
あ、まあまあまあ、はい、はい。
うん。
ですね。
伊丹十三の映画ね。
はい。
スーパーの女とマルタイの女。
はい。
どうなんでしょうね。まあ、伊集院光、いわゆるデブタレ、デブ俳優みたいなところの中では、
はいはい。
割と嫌な役振られがちやなとは思いますけどね。
うん、うん、うん。
嫌なデブっていう役。
ああ、はいはいはい。
うん。で、デブって割と、どうしても、にこやかな役振られがちじゃないですか。
はいはいはい。
うん。
あ、鶴瓶さんとか？
鶴瓶デブなんかな。
あれ、なんかデブじゃないんか。
あの人丸顔でしょ。
はいはいはい。
うん。
デブタレで映画ですか？うん、うん、うん。
まあまあそもそもだから太った俳優で有名な人って少ないですけどね。
まあそうですね。今霊言同士のスイカ頭とか思い浮かんだけど、あんまりデブタレって感じじゃないですよね。
途中でキョンシーになるやつね。
そうですね。なっちゃったんやってなるやつね。うん、そう。
スイカ頭死にませんでしたっけ？
死んだんですか？
あれ、スイカ頭僕爆死したイメージあるんですけど。
そうでしたっけ？
うん。あ、そうそうそう、有限同士2で書いてますわ。
はい。
テンテンを救うために親方キョンシーに噛まれ、はいはい、金おじいさんの治療の甲斐なくキョンシー化を避けられない状態になってしまい、仲間たちを救うため腰に巻きつけたダイナマイトによる壮絶な特攻で爆死するって書いてます。
嫌な映画やな。かわいそう。それはそれとして。
で、でも僕らあれですよね。霊言同士とか、有限同士とかのシリーズ。
はいはい。
本来なら劇場版を生死として扱うわけじゃないですか。
まあまあ、そうでしょうね。
どっかでライライキョンシーズが生死になってるとこありません？
ライライキョンシーズ。あ、テレビシリーズ。聞いたことあるな。ああ、はいはいはい。
なんか水曜日の8時ぐらいにやってた。
やってた気がするけど。あんな見てました？
見てました見てました。
見てましたか？見てたんや。
うん、見てた見てた。
幅広いな。
あ、主題歌覚えてるんちゃうかな。
そうなんや。
もう
デブタレってちょっと言っただけじゃないですか。
なんでスイカ頭の話言うしてんのと。
伊集院光の徴用はって言ってありますよ。
うん。うん、この間ね、あれにも出てたんですよ。はいはい、来るって映画。
ほうほうほう。
あれですよ、ホラー映画。
はいはいはい。
で、
ええ、
そこでもスーパーの嫌な店長役でした。
似合うからね。
そうそうそう。いや、だからスーパーの女です。野菜売り場のおっさんやったんが、
はいはい。
店長に出世してるやんって思ったっていう。
いや、うん、世界観は繋がってないけれども。
ほんで伊集院光がみんなそのクルーをみんな見て、アマゾンプライムでただなったもんやから。
はい、はい、はい。
で、なんかその、どうですか、伊集院光さんの持ってる怖い面みたいなものが出てて、すごく良かったですって書いてきてるのを、伊集院光がまた例によってツイッターモードなんで、
はいはい。
それ褒めてないっすよね、みたいなこと言うてて。で、僕が、はい、また伊集院光最近やんどるなって思ったんで、いやいや、僕は、スーパーの女の時と比べて、店長まで出世したんだなって思ってましたよって、普通のツイートをするっていう。
おう、おう、おう、おう。
伊集院光にメンション飛ばして。
うん、なんか反応は。
ないです、ないです、
ない
です。
ないですね。はい、はい、
うん。まあね、まあ、だから割と嫌な役。
はい、はい。
演じるのは上手いなと思います。
あ、そうですね。はい。
うん。で、続きまして、サトシさん。
はい。
サトシさんね、多分、溜まってるんですよ。ポッドキャストが。
あるあるですね。
で、なんか、ギャシャ復活みたいなことを、ツイッターで見るけど、何、うんうん、っていうのを、
はい、はい。
ツイートしてはったんで、うん、僕がここで復活してますよっていうのを送ったら、
うん、はい、はい。
聞いて書いてくれはるんですけど、
はい、はい、はい。
ギャシャさんとの配信は有料にしてはという立花さん案に、見事にはまってしまった自分が恥ずかしい。サトシさんですね。はい、年間会員で加入いただきましたんで。
はいはいはいはい。ありがとうございます。
ジャスさんの言っていた敬語とタメ口の違いはまさにその通り。
うん。うん。
どうしても敬語だとジャス先輩にどこか気を使いながら話してるように聞こえてたからなっていうことなんですけど。
あ、そうなんですね。うん。ジャス先輩はそうなってたんですね。なるほど。
みんな別にジャス君でいいですよ。
ああ、まあまあまあ。うん。そうですね。竹槍さん以外は年上ですもんね。
で、あれでしょ、みんながジャス君、ジャス君って呼んでて、竹槍さんがジャス君って言うと、なやお前年上にって言って急に、急に切れるっていう。
切れるという。
誰言うてんねん。
まあ。日本の悪いとこ。
当たりがきつい。
もう映画のことを喋ってくれなくなる。
そうそうそう。え、君は何？ずっと誰かと喧嘩しとかなあかんのっていう。
そう。
戻ってきたら誰かおらんよなんのってなる。
狂犬。
そうそうそう。この間もデューンとかの話仲良やってたやんってなるやつ。
そう。やってた。
そう。ね、うん、そう、うん。いや、あれですよ、そう、サトシさんも加入いただいてね。
はいはいはい。そうですね。
年間会員になったから今日読まれたことによって送られる300ポイントを使えるのは1年後ですよ。
そういうことですね。
そういうこと、そういうこと。
なんかお大臣コースとかありましたよね。
まあ、ありましたけど、お大臣コース入っていただける方は結構ね、はい、そんなに多くないので、やっぱり。
ああ、それは、まあそうですけど、うん、その300ポイントをために貯めてですよね。そう。その溜まった分でお大臣になっていただくという形もあり得るかなと思って。
まあ、まあ、あり得ますけどね。
はいはい。
うん。
うん、
まあ、今ね、金額ピーって入れますけど、総売上万円です。
すごい。なるほど。そうなんですね。うん、
これ、風俗で使ったらすごいことになりますよね。
すごいことに。
ちょっと、だって使い切り方思いつかなくないですか？
オプションを全部乗せですよね。
でも、オプション全部乗せしたら、おしっこかけられたりするでしょ？
嫌なこともされる。
イランパンツ持って帰れ言われたりするでしょ？
そうですよね。
ね。
なんかタッパーに入った何かとかくれそうですよね。それはさすがにっていう。
そうそうそうそうそう。
なるから、どうやって使いましょうね。う
ん、で、あれでしょ、そう、タッパーに入ったやつをほぐして、はい、そこから取ったコーヒー豆をひいて飲むと美味しいっていう。コピルワークっていう。
ひどい。そんな、そうですね。だから、
ソープ上はね、コーヒー豆を丸飲みしても消化する酵素が持ってませんから、表面の皮のみが、胃液などで消化されてですね、非常に美味しい状態で排泄されるので、そのソープ上から排泄されたコーヒー豆を引いたコピルワークっていう最高級のコーヒーがあるわけですよ。
あるらしいですね。話には聞いたことがありますけど。
ジャコーネコな。
ジャコーネコね。人類でそれを試した人はいてないと思いますけど。
そうそうそう。
おそらく。
別に、ソープ場と普通の人の消化酵素一緒な
一緒。
職業差別かってなる。
ああ。
町山智博に怒られんでって。
そう。
ただ、まあ一つ思うのは町山智博じゃなくても怒られるようなことは言
う
てる。
そう。怒られ、うん、ちょいちょい怒られるようなことは言うてます。
うん。
そう。
うん、
職業差別、はいはい。
あのね、
はい。
町山智博じゃなくてもちょいちょい怒られるようなこと言うてていい？
ああ、まあ、そうかな。そうかもしれない。うん、
それぐらいでいい、
うん。うん。まあね、もう怒るんやったら怒ってくださいよ。
うん、うん、うん。
まあまあ、もう、言いたいことはあるんやったら言うて、謝るからっていうね。
いや、謝りません。
謝りません。
謝りません。
いちいち取り合わない。
論破されたら受け入れる。
ああ、なるほど。
うん。むしろその一点において町山智博より優秀やと思う。
あ、なるほど。受け入れる度量がある。
うん、そうそうそうそうそう。
はい。
あと最初に聞いてほしい。それは正しいことを言ってると思って言ってます。
うん。
うん？っていう、このやりとり。
あ、なるほどね。じゃあ論破する意味がないから。
うん。
それだとしたら。
僕は別に決してコーヒー豆を丸飲みさしたら美味しいコーヒーができるとは思ってなくて言っています。
そうですね。うん。そんな豆ができるわけがないということをとうとうと語られても、初めから思ってませんからね。
そう。
そう。いうことでしょ？
はい、そう。
そう。はい。
きつめのジョークのつもりですっていう。
ね、もう、前の使い道をそんなろくでもないことはいいんですよね。
うん。
使おうかなっていうことを、そういう邪念がよぎったことに対するですよね。うん、怒りですよね、うん。リスナーさんのね。
そうそう。いや、でもね、やっぱり、うん、男子たるものね、その、多めのお金みたいなものをね、はいはい、どうしてもね、その、エロいことにつなげて考えるっていうことを一度やるとね、その回路ができる。
そう、できる。
うん。
実行はしないけど。
チンチンチロチロチロチロチロチロ舐められ放題とか思う。
よう出るかな。そう。思う。
思う。
そうなんですよね。ね、そのお金を使って、なんか、ゲスト呼ぶとかですか、うん、ちょっと著名人を呼ぶとか。
ね、著名人、うん、著名人。だからまあまあまあ、いろいろ必要経費もあるんでね。
ああ、そうですね。
これ、純利益じゃないですからね。
まあそうですね、うん。そうなってくると、あんまりな人は呼べないですね。
うんうんうんうんうん。
うん。
そう。だからまあまあ、自由に使えるお金がまあ、万円ぐらいあるわけですよ。
はいはいはいはい。
うん。だから、あれですよね、うん、よさめのソープ行くぐらいのお金ですよ。
いや、そう、またそれになる。いや、純利益やから。
よさめのソープ行けるぐらいのお金で呼べるゲスト。
ってなってくると、どれぐらいですかね、小林よしのりとかですか。
いやー、ってなってくると、よさめのソープ行くかなって思いますよね。
いや、そうか。そっちか。選ばれるか。
いや、もしくは、そこそこのソープ2回行きますよね。
はい、いや、そっち、選択肢すらそっちか。
ちゃいます、うん、あれですよ。
はいはい。
ヒニーですよ。
あ、ヒニー。
はしご。
ヒニー2回。
朝、
そう。
ソープ行って、
はい、
はい。松屋とか行って昼飯食って、
はい。
行こうか、つってま
た。お客さんなかなか行けへんなーって言われる。ですね。
そうそう。そうそうそう。
まあ。
ね。
いいんですけどね。はい。うん、いや、いいんですけど、まあ、いいかとか知らんけど。
そう。だから、まあ、皆さんね。
はいはい。
ご感想とかと合わせて。
うん。はいはい。
この人呼べ、みたいなやつ。
あ、ね。その、お金だけじゃなくて来てくれる場合ありますしね。
うん、そうですね。
相場としてはこうやけどっていう。
あれですよ、ほんまに呼べるやつを教えてほしいですよ、
はいはい。あ、そうですね、うん。あんまり無茶なことはね。
そう、クリント・イーストウッドとか書かれても困るじゃないですか。
そうですね。そんなに英語流暢な人いてへんしなって。ズームやったら来てくれんじゃん。そんなわけないよっていう。
シュワシュワやなってなる。キーって思う。枯れキーって思う。
ってなるわけですね。
なんか天道新たの小説の表紙みたいやな、おっさんって思う。
天道新た。まあ、小説家なのは知ってますけど。
天道新たで検索してみてくださいよ。
あ、はいはい。
画像検索。
ほうほう。天道新た。画像。この人ツルツルじゃないですか。
いや、じゃ、天道新たの小説って、全部木彫りの人形なんですよ、
はい。そうですね。
うん。
はいはい。
だから、そういうこと。クリント・イーストウッドの肌質ってこんな感じでしょ、今。
そう、肌質スッと出てきます？イーストウッドって。
クリント・イーストウッドぐらいのシミ感でしょ。
いや、あ、まあ、確かに、木ですからね、所詮。
永遠の子とかの表紙ね。
はいはいはい。いや、まあ、そう言われて、イーストウッドの方を見たら確かにそうやけど。色似とんな。ほんでまた。
クリント・イーストウッドだから、今度から見かけたグラントリノとか見るじゃないですか。木目ってなる。
確かに。みんなもこれはちゃんと調べてほしいところですね。
そう。
ほんまにそういうやつありますからね。
で、そんなを全部ひっくるめて、せっかくクリント・イーストウッドが何の気の迷いか知らんけどゲストに来てくれたのに。いやー、やっぱクリント・イーストウッドさんはこう、風貌に年輪が刻まれてますよね。サンキュー。みたいな。意味ちゃうけどなってなる。
そう。本当の意味を知ってる奴らだけで笑うみたいなことでしょ。
そうそう。
何の無駄な。
あいつ、木目言うとんと。
ひでえな。
ひどい、ひどい。
こう、いや、そう。こんな木の妖怪おった。なんか西洋に。
こんな木の妖怪
なんなんか、木が喋るみたいなやつおったような気がする。
木が喋る。
ニコニコプンやったかな。
それ、西洋の妖怪ちゃう。ニコニコプンの森の、木のおじさんでしょ。
あ、そうですか。
よー、ポロリー、みたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。こんなおったような気がするな。顔も含めてそう見えてきました。はいはい。
もしくは諸星大二郎の妖怪ハンターとかに出てくる人こんな感じの人いますよね。
いてますか。
だからこの花咲夜姫に見入られた村人みたいな。気になったんで。
なるほどね。
そうそうそう。
はい。いや、はい、イーストウッドじゃない人を呼んでほしいと言ってほしいわけですよ。
そうですよ。
言ったら。 イーストウッドは、もうウッドですから。火ですから、まあいいんですけど。
別にそこ引っ掛けたつもりじゃなかったのに。
なかったのに。後で言うたらよかったってならんように一応言うといたんですよ。はい、で、はいはい、そう、うん。誰を呼んでほしいかですよね。
そうですよ。ね。うん、だから、ジョン・トラボルタとかそういうのがあればですね。
いや、だから無理です。よう来てくれたアメリカザリガニぐらいじゃないですかね。
ど
ごっつい高い声で。高い声か低い声かどっちかでしょうね。
雨ざりで。
なのでね。そう。多分その額でビリジアンの人は来てくれないんですよ。
そうですね。うん、
なので。
松竹ですよね。
そう。松竹ですし、そう、今そこまでパッとせえへんというところで来てくれると思います。うん、
チョップリンとか。
チョップリンはそうですね。清掃会社とのあれがつけばね。
うん。
うん、来てくれると思います。そう。はい。
オセロ松島の旦那の元相方とか。
オセロ松島の元相方。
ノイズ、ノイズ。
はいはいはい。ノイズね。
ノイズ池上。
ああ、はいはい、はい。
ノイズの、そう、思い出した。
え？
総帥さん初めて見たとき、ノイズの池上めっちゃ似とうって思った。
なるほど。
うん。
ノイズ池上。ん？あ、この顔長い人？
顔長いですか？
あれ？ノイズの池上で調べても出てこうへんぞ。
ノイズの脳がひらがなですよ。
そうです、そうです。池上正彦。
正彦。
え？この人に、総帥さんのイメージが、そうですか？この人が、総帥か、総帥さん、今そんなにくっきり顔を覚えてるわけじゃないけど、こんな感じやったかな？
割と似てると思うけどな。
ああ、そうですか？
うん。
うんうんうん。何回か会ってるんですけどね、総帥さんにね。
うんうん、
そうか、総帥さん、声に引っ張られて印象、顔は薄いのかな？
まあまあまあまあ、まあまあまあ。
まあまあ、まあまあですけど。
うん、
できれば、ああ、ほんまや、そっくりや、ってなりたかったところですけど、そんなにはっきり顔覚えてなかったのかなっていう話ですね。ね。
まあまあまあね、だから誰呼んでほしいとか。
そうですね。誰呼んでほしいかですね。うん、
それがあれば、
はい。
LINE の公式アカウントかオープンチャット。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思いますので。
はいはい。
よろしくお願いいたしますと。
よろしくお願いします。
新しい生活に。ネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
バグピーがお伝えしました。